はい、おはようございます。
どうですか、そちらの調子は。
いや、もうめちゃくちゃ天気いいでね、もう今日朝からもう布団とか干しまくってるんだけど。
いいですね。
うん、
今回はですね、ヘンプトゥデイジャパンの記事を楽しみに待っているあの視聴者の方にですね、
はい、
ヨウスケさんの生を知りたい人はいるんじゃないかなっていう。
やめてよ。まあでも、第1回目っていうことでね。
そうですね。
まあ、初めての試みだけど、これからどうなっていくのか分かりません。やってみましょう。
新しい記事とか、まあ、僕が気になったの一つあって、
はいはい。
ちょっとお話しいただきたいなっていうところもあるんですよね。
はい、了解です。僕でもちょっと数字とかあんまり頭に入ってないところとかあるので、
はいはい、
まあ、その辺はまあちょっとおいおい本文と見比べながら聞いてくださいっていう感じで。
わかりました。はい、ちなみに陽介さんの最近の旬なトピックっていうのは何かありますか？
旬なトピックはまあ、まあ去年一昨年ぐらいから始まってきたこのまあ、ヘンプもしくは医療大麻産業界での第一陣っていうか、ファーストジェネレーションだった大きい会社の社長さんたちがみんな交代していってるっていうところかな。あとはまあその流れと一緒っていうわけでもないのかもしれないけど、以前記事を書いたジェンカナっていうケンタッキーの会社がついに破産申請しまして。
破産いつですか？
先々週かな。
はいはいはい。
うん、先週だったっけ。
はい、その記事を書いたのはもう去年ですよね。陽介さんがそのことを追ってた。
去年の10月ぐらいだったかな。
はいはい。
でまあなんかマリメドっていう会社に株をね結構売ったりとかして、まあ、マリメドは結構大きめな医療大麻の会社なんだけど、そこもともとはジェンカナと全然関係ないんだけど、
はいはいはい。
でちなみにジェンカナはヘンプの会社なんだね。
はい。
なんでマリメドの思惑としては、まあ、自分たちは医療系やってて、でヘンプ産業にも手を出したいと。
はい。
でその上で、まあ、ジェンカナがいいんじゃないかということで株を買ったんだと思うんだけど、でジェンカナは結構アメリカのヘンプ産業の中でも中心的っていうか、まあ、結構支配的な感じでやってるヘンプラウンドテーブルっていうところでも結構大きな勢力になってたんだけど、なんかケンタッキーに建ててる施設の建築業者とかに支払いが滞ったりしだして、去年の秋ぐらいから。
はいはいはい。
でまあなんかちょっと業界の中でもあれっていう感じになってて、でもそんな中でもジェンカナは結構広報活動とか一生懸命やったりして、なんかこうパッと見は良かった。でもなんか産業内からこいつらもしかしたら危ないんじゃねえのかって声がちらほらちらほら聞こえてきだした頃だったん
だよね。はいはい。それが秋ぐらい、まあ、記事書いて。
そうそうそうそう。で海外の友達とやり取りしてる時に、あそこ絶対危ないからちゃんと気つけてみとけよって言って声がかかって、はい、でいろいろなんかまあ僕自身でも調べてみたら、まあなんかちょっとこれどうも怪しいと。でまあ去年の10月ぐらいに記事を書いたところ、まあ、やっぱり今年先週か先々週かに、まあ、破産申請して、あやっぱりそうだったんだみたいな。
へえー、すごいですね。約日本円で14億円未払いっていう話の先月去年の秋ぐらいの話。
うん。でなんかもうすごい数の訴訟を起こされてて、はい、でそれと同時になんかこれもまた火元がよくわかんないんだけど、工場が火事になったりとかしてて。
なんか裏ありますね、それ。なんすか。
そうなんだよね、なんか保険目当てかとかそんな感じにも見えるんだけど。
なるほど。
うん。でそのヘンプラ&テーブルが主催してたカンファレンスが、どこであったんだっけな、フロリダだったかで一遍やって、それがね11月ぐらいだったかな。 はい、でその時に主催者に、あ、そう、スポンサーがね、ジェンカナになってたのよ。
はい。
で、いやちょっと待ってよって、ジェンカナこんなでっかいイベントのスポンサーやるほどなんかキャッシュ持ってないはずだけどな今と思って、
はい。
で、まあ、ちょっと取材のネタにでもなるかなと思って、主催者側に連絡っていうかメール送って、ジェンカナがスポンサーっていうことになってるけど、本当にジェンカナがお金出してんのって言ってメール送ったんだけど、返事なくて、あ、これ絶対怪しいなみたいな。
もうメール送ったわけですね。
そうです、メール送って確認してみたんだけど返答なくて、
はい。
まあこっちはね、一応そのメディアですよっていうことでちゃんと正体明かして質問してるのに、答えが返ってこないで怪しいじゃんだって。
なるほど。
まあそんな感じだったかな。
それがもう現実的に陽介さんの感じていたことがもう実現してしまったってことですね、悪いこと
そうそうね。まあなんで株買ってた人がね、日本国内にいたら、まあちょっと気の毒な話なんだけど、
そう、
つか、まあジェンカナはね、まあ僕がそうやって警告の記事も書いてたし、もしかしてね、株買ってる人たちとか早めに売ってくれてたらなっていう感じもあったんだけど、問題はマリメドで、
はい、
マリメドは多分だからもうそのジェンカナがそのぶっ潰れちゃうっていうことになったら、多分マリメドも足引っ張られるから、
はい、
たら、まあ、マリメドもオゾンこいて、もしかして、で、マリメドはね、まあ、その10月の記事にも書いたんだけど、マリメドもね、ずっと株価が下がり続けてるわけ。
ああ、そうなんですね。
うん、なんで、ちょっと最近、あんまり興味ないから、あんまり見てなかったんだけど、最近も多分上がったりしてないし、で、今回のジェンカナの、余波で、マリメドまでぶっ潰れたりとかすると、
やばいですね。だってマリメドってもともとその出資というか、そこのジェンカナに出資する前は、もうかなりクリーンな、
もとも
とクリーンな会社だったのに、
そうですよ。
影響を受けて、何か風評被害というか、来ていく可能性があると。
去年の10月時点よりもだいぶその大麻産業の株自体が落ち着いてるから、まあ全体的に下げてるっていうことなんだけど、
落ち着いてる、まあ、下げてる、
まあそうそう、なんていうのかな、一時期のバブルみたいな感じではなくなったから、去年の秋に比べたら、なんでまあそんなに、そう、あの頃想像してたほどなんか大暴落みたいなことにもそのならないと思うけど、マリメドが潰れたとしても仮に、
うーん、
まあでも大麻産業の株はね、どっちにしてもまだ実態がないのにみんなの期待で値段がついてるようなところっていまだにあるんで、でなんか大麻産業の中ででっかい会社が潰れたなんていう話になってくると、投資家がお金をなんか一斉に引き上げたりすると、なんかこう連鎖的にね、なんか潰れるところとかも出てきたりするような懸念もあって、まあ去年の秋よりはだいぶいいけどね、今は。
その世界的にそういう動きというか、
うん、
特に投資が盛んな国っていうのはなんかあるんですか、アメリカとか。
やっぱカナダでしょ。アメリカも今伸びてるけど、カナダはね、やっぱり一番最初に解禁して、そこから世界中からお金が集まってきたっていう流れが去年ぐらいまではあったんで、まあ、そこが結構心配だったけど、今はね、ほんとどこも値段が下がっちゃってある程度落ち着いてるんで、
なるほど、まあ、
去年の秋想像してたよりは騒ぎが大きくならなくてよかったかなっていう気はするけど、まあでも安心はできないけどね、まだ。
ジェンカナに関してはもうそれ一つ皆さんお伝えしたいんですけど、まあ今後これの記事に関してなんかポイントとしてはどこですかね。
まあそのジェンカナが破産申請しましたよっていうことをまあ書こうかなと思ったんだけど、書いてもなんか潰れました、潰れたっていうか、破産申請しましただけじゃ別に別段大した記事にもなんないし、それよりもその それによって何が起きてんのかっていうのをもうちょっと見たかったから、うん、で全体的な流れが分かった上で書こうかなと思って、まあ近々書きます。
ああ、分かりました。じゃあここの話に関しては、うん、視聴者の皆さんにお伝えしていいですかね。
もちろんもちろん。
ありがとうございます。
はい、お願いします。